ドリームバイドリーム、彩り豊かさライフ。
皆さんこんにちは。時刻は12時半を回りました。いかがお過ごしでしょうか。 MC の陽気大成です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
この番組は彩り豊かな人生の伝統師陽気大成さんに日常の中にあるとても身近な歌の歌詞小説などからやりがいや生きがいを見つけ豊かな人生を歩むアドバイスをお伝えする番組です。
はいですね、
はい、
今日はね
そうちょっと違うんですよ
そうなんですよね。ちょっとウキウキワクワクな感じでね。
そうなんです。
なんと初のゲストさんお呼びしました。イエーイということでね、すごい僕もねこう楽しみなんですけど、
はい、なんかすごいですよね。だって6月1日ですよ今日。
あ、そうですね本当だ本当だ、ね、今年の後半始まるこのタイミングで
ね
しかも結構ねそのタイミングにぴったりのゲストをね、
はい、
今日はねお呼びしてるんですよ。
それはね、はい、私もすごく今日ゲストさんの打ち合わせしたじゃないですか、陽気さんと、
はい、
その時に、はい、なんか今日なんかいろんなことが分かっちゃいそうで、はい、今ドキドキしてます。
いいですねもうまさしくね、
はい、
玉木さんが一番役得かなと思いますけどね。
そうなんですよ今日私お得なんです、
はいね、またねあの後でご紹介させていただくんですけど、
はい、
今回ね来ていただくゲストの方はですね、株式会社クレストネクステージアバンブレスのね代表取締役の近藤小夜子さんと、
はい、
いう方に、来ていただきますので、ぜひですね、まあ、プロフィール合わせてですね、
はい、
後ほど詳しくご紹介できればと思っております。
はい、それではこの後楽しみにということで、
はい、
はい、それではまずは1曲お送りいたします。平原綾香で命の名前。それでは改めましてゲストをご紹介いたします。株式会社クレストネクステージアバンブレス代表取締役の近藤小夜子さんです。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、私の方からプロフィールをご紹介いたします。航空会社で約8年間 CA として勤務後、結婚、10年間の専業主婦期間の中でカラーコーディネートを学び始め色彩心理に興味を持ち、カラーセラピストとして自宅サロンをスタート。2006年に友人と共にマンションの一室を借りてサロン運営を開始。2010年に独立し、今年5月に株式会社クレストネクステージアバンブレスを設立。セラピスト歴15年、延べ2250人、そのうち250人のセラピストを育成。魂の計画書を読み解き、ブロックを解除し、本来の自分を取り戻すセッションを提供。セラピスト企業コンサルタントとしてスキルを深めて個性を引き出し売上のサポートをされていらっしゃいます。どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。いやすごいっすよね。結構ねもうセラピスト歴15年ということでかなりね長い間お仕事をされてるなっていうふうに思うんですけれども、まあ、改めまして端的に、今どんなお仕事をされてるかちょっと教えてもらっていいですか。
はい、現在はスピリチュアル なんかメソッドをお持ちの方で起業したいって望まれている方々のサポートをしています。特に女性の方で初心者さんがほとんどですね。
あ、なるほど、なるほど、まあ、そうですよね。やっぱりね女性でやっぱりこのスピリチュアルをね仕事にしていきたいとかね、スピリチュアルを生かしていくっていうのはねすごくこうなんていうかね自分の指針をね伝っていくとねすごいこう大事になってくるんじゃないかなと思っていて、まあやっぱりそういうこう力をねやっぱりこうお持ちというかね、はい、たくさん勉強されてきてるのでそういう方をねサポートされてるという方だと思うんですけれども、そもそもこの仕事ってなんでやろうと思ったんですか。
はい、15年ぐらいスピリチュアルティーチャーとしていろんな講座をしてきたんですけれども、
うん、
そこに来てくださった方たちがそれを生かして収入を得たいっていうお気持ちがありつつ、うん、なかなかこう実際にできてらっしゃる方が少なくって、
はい、
でそろそろじゃあちょっとそっちの面のサポートも必要なのかなっていうことで、実は2年前にそのサポート業に変わったっていう感じなんですよ。
なるほど、なるほど、はい、じゃあ今のねその仕事へのこだわりとか、日々意識してることとか、はい、まあ、実際にそのお客様にこう実践してることっていうのはどういうことになるんですか。
はい、私が提供しているもののサポ特徴としては、うん、その方のその魂の今世どういうふうにこう生きるかっていう計画書があるんですけど、うん、それをブループリントって呼ぶんですね。はい、だからそのブループリントを読み解いて、まあ、その方たちが本来 今世やっていく仕事は何なのかとか、はい、何なのかっていうよりどういう方面なのかっていうところを確認したりとか、どんな形で社会貢献していくのかっていうところを見た上で、うん、無理のないような形で楽に進めていけるようなサポートをするっていうのが、はい、
いいですね。
大事かなっていう感じですかね。
まさしくですね、
はい、
今日はちょっとお願いをいたしまして、
はい、
さよこさんに、はい、玉木さんのことちょっと見てもらえたらと思ってですね、
うん、ありがとうございます。もう今すごい興味津々なんです。
そうですよね。
そうなんですよ。
このね、生年月日とかから魂の計画者が分かるということでね、はい、うんうんうん、今日は事前にちょっとねお願いをして出していただいておりますので、
はいはい、ぜひよろしくお願いします、はい、
じゃあちょっとあのまず玉木さんの、はい、まあ、早速、はい、お仕事というか、
はい、お仕事でしょ、
はい、
うんうん、ですね、すごく今のお仕事向いてらっしゃるんですよ。
本当ですか。
あの言葉で表現していくっていうものが、
はい、
その転職っていうところに出てるので。
転職ですか。
転職、
やった、
やった。
言葉を使うっていうところがポイントで、はい、うんうんうん、こういうあのパーソナリティーでいらっしゃったりとか、はい、まあ、いろんなところで講師業もそうですけど、
はい、
言葉が大事なんですよね。
言葉が大事、うん、なるほど。
言葉で伝えるっていう、
はい、
あの芸術 の、 その絵を描いて伝えるとかそういう感じではなくて、もう言葉がキーワード。
あ、そうなんですね、うん、
です。
あら、そっか。じゃあもういや本当あの結構私その声優さんになりたいって最初思ったのが、
うんうん、
多分中学生の頃だったんですよ、
はいはいはい、
やっぱりその言葉っていうところで、うん、なんかこう人って感動するなって思ってなりたいと思ったので、
は
い、なんかすごいと思ってます。
すごいですね
そうなんですね、
はい、
すごい、
うん、なんか社会貢献的なところも見ても、
はい、
やっぱりコミュニケーションっていうのがすごいポイントになってるので、
はい、
こうやっぱうん、しゃべりが大事、ね、しゃべり
でコミュニケーションを取って
そうですそうです
伝えていく、
はいはい、
あら
あら、
あら
転職さすが。
いや嬉しい。
いいですね。
そうですよ。しかもなんか天命って言って、
はい、
その上から与えられている使命みたいなやつ
使命
は、はい、ですね、人にいろんなこうニーズ、いろんなニーズがあるじゃないですか、はい、それを満たすためにやっぱりこう伝えていくとか人のためになるようなことをするとか、
はい、
っていうことを やらされてるって言ったらいけないですけど、ね、やるように魂が計画をしている、はいはいはい、だからこのお仕事をするにあたっても、はい、なんかどなたかが番組を聞いてくださって元気になるとか、はい、なんかそういうことすごい大事なんだと思います。
なるほどな。
あら、
いやだ、そうです。なんかそのさっきニーズっておっしゃったじゃないですか、
うんうんうん、
やっぱりなんか私こうお仕事する中で結構大事にしてるのは、うんうん、やっぱりその人が私に対して求めてるものはしっかり返していきたいっていう、う
ん、あ、じゃあ結構そのニーズ組み取るの上手なんですね。
まあ、上手かどうかわかんないですけど
いやいや多分 上手っていうか、
はい、
ブループリント上にそれが書かれてるってことは、
はい、
それをやるようになってるから。
なるほど。
やりたいとかこうなんかやってて楽しいとか、
はい、
って思ってることって基本的にブループリントにはちゃんと記されてる、
うんうんうんうん、あ、なるほど。
だから間違ってないって感じ
です。
なるほどなるほど、楽しいことは設計されてるっていうふうに考えるんですね。
そうそうそう、だから上手っていうかそれができるのは当たり前。
あ、なるほど。
むしろ当たり前。
なるほどね。
あ、なんかなんだろう、今私の人生を肯定してもらえた感じがします。
いいですね、
よかった、
素晴らしい、
はい、
まずなんかあの基本的なお仕事以外 の、 その玉木さんの性質というか、
そうなんですよね、はい、だからあの天命とかっていうのはそういうことなんだけれども、
うんうん、
そもそも玉木さんの本質っていうところは、うん、自分を輝かすっていうところがすごい本質になってるんですよ。太陽みたいに自分が輝くっていうことが、
私自身がってことですか。
そうそうなんだけれども、その天命が人のためっていうのがあるじゃないですか、はい、だから自分がどうも後回しになるかもしれなくって、
はい、
だからそこがちょっと葛藤することもあるかもしれないという感じなんですよ。だから人のためにやっている、
はい、
いや私は目立たなくていいみたいな考えがあるとちょっと苦しいかもしれない。
ぶっちゃけそうです。
あ、マジですか。あら、はい、そんな葛藤が終わりになったんですね、
うん、あ、 でもなんか目立とうっていうのはあんまり、
まあ、そうですよね、なんかね、
目立つっていうよりは、はい、意識の仕方って言ったらいいですかね、そこを変えるといいかなって思うんですけど、
はい、
どんどん人のためになるようなことを実践されていかれて、
はい、
それでなんか自分自身がこう豊かになっていく、気持ちが豊かになっていくと、おそらくこう光を放つようになるんですよ。
なるほど。
すっごいスピリチュアルなこと言うと、
はい、
なんかオーラが輝くっていうか、
はい、確かにそれはあると思うな。
本当ですか。
確かに。
それはもう人のためにって思ってやっていることが結果自分にしっかり返ってきて、多分その喜んでもらえたりとかありがとうって言われた時が嬉しかったりするので、それがいっぱい溜まってくると私もふわんと輝くみたいな、そんな感じなんですかね。
それもあるでしょうしね。
そこをしっかり認めないといけなくって まだまだだなとか
認めてないんだ、なん
か変な意味での謙遜はいらないっていう感じですかね。
わかりました、
うん、
謙遜はしないって言っちゃいけないんだけど、
うん、謙遜せずにこう受け止めて光り輝くみたいな。
わかりました。
すごく自信を持ってね、はい、いろいろ取り組まれた方がいいっていうか、
自信ですね。
はいはい、
自信、はい、
そこ大事。でもあれでしょ、考えすぎるような傾向もあるでしょ。
あります
ね。出てるんだ、それも。
出てるんだ、
だからなんか取り越し苦労みたいなことが多いかなっていう感じが
あります、う
ん、見て取れます。でもそれもね、ブループリントに書いてるからそれを楽しんじゃった方がいいっていうか、それを否定するんじゃなくて、
克服するんじゃなくて、こう、
うんうん、あ、これが私なんだって思っていただけたらいいかなって。
はいはいはい、
そうですよね。だから考え方によっては心配性っていうのも、
うんうんうん、
いざという時には、うん、なんかこうちゃんとどうにかできるっていうお得な性格ってことですよね。
そうそうそう。
いいですね。いいすね。
踏み外しはないってことですよ。
それなら OK です、
うん、だけどあれあるじゃないですか、石橋を叩いて叩き割ってなんかできなかったみたいな、はい、そうならないようにその自分が考えすぎて、はい、ちょっとこう行動がブレーキかかるかもしれないっていうことを知っておくと、はい、いいかなっていう感じですかね。
わかりました、
うんうん、
いやすごい。そうですね、ブレーキをかけすぎないでこうね、うん、前に進むっていうことを意識されるといいみたいですよ。
そうですね。やっぱなんかあるとついねかけたくなっちゃう自分がいるのは確かにそうなんですよ。
、うん、なるほど。
そう、でもかけずに進めたなっていう時が結果今につながってる実感はあるので、
うんうん、
気をつけます、踏まないように。
はい、
そうですね、う
ん、なんか唯一のなんか回避策としては、
はい、
自分が楽しいって本当に思えること、
はい、
だったらどんどんチャレンジした方がいいです。楽しむっていうのはすごい大事だから、
はい、
うん、なるほどなるほど。 それは玉木さんだから大事って感じなんですか。
そう、玉木さんが設定しているものがそうだから、今世、
今世設定しているもの、
うん、だから人によっては違いますよね、もちろん。
なるほどなるほど。あ、じゃあ玉木さんの場合は自分が楽しむことを
そうです、ね、
もっと考えた方がいいと。
そうですね、
もっと楽しんだらいいじゃないですか。じゃあ
楽しむ人生楽しみます、
うん、いいっすね、うん、あとあれですよね、こうお金との関わりとかも出るんですよね。
そうですね、
これね、お金でしょ、
うん、
そう、企業サポートしてるとみんなそこ聞きたがるんですよね、
うんうんうんうん、
で玉木さんの場合はお金、はい、っていう関係性を見るとすごく美しいんですよ、関係性が。
美しい、うん、関係美しい、
はい、その表現ちょっと難しいんですけど、
はい、
なんて言うんですかね、お金っていうなんか主戦道的な、はい、そんな感じじゃ全然なくて、
は
い、お金のその価値がその紙幣的価値とか、はい、なんかコイン的価値とか、うん、そういう感じではなくて、
はい、
別にこう何かを提供したら当然のことながらお金って入ってくるんですけど、
はい、
お金じゃなくてもいいみたいなところがあって、
あ、確かに、はい、
なんかその気持ちで返しても、うんうん、極論ですね、
うんうんうんうん、
気持ちで返してもらったらそれでいいみたいなところがあるから、
は
い、
確かに、
あるですね、
うん
うん、だとするとそれすごくいいことっていうか素晴らしいことだと思うんですけど、はい、もし私のクライアントさんがねそういうものをお持ちだったら、
うんうん、
そこをちょっと変えないと企業としては成り立たないかもって思ったりします。
あ、なるほどね、確かに、
うん、そうですね、
意識を変えていく、
うん、
すごく大事なことなんですけどね、
う
ん、
なるほどなるほど、うん、あ、じゃあこう向いてることをしっかりとか自分のがどんな性質なのかっていうのをしっかり分かった上で、うん、変えるべきは変えるというか、
そうですね、だからそのお金っていうものに対しての 捉え方を変える、うん、例えばなんかお金は愛だみたいにおっしゃる方いらっしゃるじゃないですか、うんうんうん、私もそれそうだと思うんですよ、うんうんうん、だからそのいくらみたいなもので考えるんじゃなくって、それが愛の大きさだっていう風に捉えたら多分うまくいく。
なるほど、
そっかそっか、そうですね、うん、愛の大きさは測れないから、うん、お金で代わりに測ってくれてるよっていうことなんですね。
あ、まあまあそうですね。
なるほど、
う
ん、
なるほど、
愛とか感謝とかね、そういうところですよね。
じゃあ本人がやっぱね、そういうこう捉えやすい形にちゃんと意味付けを変えてね、はい、受け入れるっていうことが、
そうか、意味付けを変えて受け入れやすくこう自分で変えればいいんですね、
う
ん、
そうですね、う
ん、なるほど、
いや、やっぱ大事ですね、こう自分の性質を見ていくっていうね、もうめちゃくちゃこのままズンズン聞いていきたいところではあるんですけれども、
そうなんですよね、
まあ、ちょっとね、あの時間もあるので、まあ、ちょっとね今後のビジョンなんかもね、
はい、
お伺いしたいなというふうに思うんですけれども、さやかさん自身が今後こう実現していきたいことみたいなね、こういうこうブループリントとかいろんなものを使って今後実現していきたいことって何かあるんですか？
は
い、
基本的には女性が幸せに、なったらいいって思ってるんですよ、うん、家庭にね、どんな立場でも娘であろうと、うん、お母さんであろうと、
うん、
はい、女性が幸せだって感じていると、その家庭ってうまくいくって私信じてるんですよね。で、家庭がうまくいくと多分地域もうまくいってみたいな流れで、うん、で地域がうまくいくと最終的には、まあ、全国宇宙、
うん、
幸せになるかなって信じ込んでるんですよ私。だからまあね、皆さんどんな夢を描いてらっしゃるかっていろいろあるかと思うんですけど、
うん、
それを実現できるようなお手伝いをさせていただいて、心からね皆さんが幸せだって叫べるようになったらいいなって思ってるので、それを実現したいって日々思ってます。
素晴らしい、
素敵ですね。幸せだってみんなが叫びたくなるってい
いですよね。そうですよね、
溢れ出たってことですもんね
そうそうそう、溢れ出ないとダメで、
うわーって言ってね、うんうんうん、
そうなんです。
そう、素晴らしいですね。はい、ぜひですね、たくさんの女性をねこれからも幸せにしていただけると嬉しいなというふうに思っております。
はい、頑張ります。
今日はリクエスト曲っていうものをね、
そうですね、
はい、いただいてると思いますので、はい、ちょっとその紹介をしていただきたいなと思うんですけれども、
はい、はい、私も実は夢をいろいろ実現させてきたんですよ過去に。でその中に一回 CA 辞めてるんですけど、で辞めた時ってもうだいぶ前なのでまさか復帰できるとかって思ってなかったんですよね、うん、でもずっと本当に寝てる時見る夢の中にいつも出てきてたんですよ、復帰してこうフライトしてる夢、うん、だけどどうせ無理だろうなって思ってたんですけど、それがなんと20年前に叶って、で再就職したんですよね。
すごい。
そうなんですよ。であんまり嬉しくって、まあ、ハワイにいつも行かせていただいてたんですけど、でそのフライト先でホテルで流していたのがこの曲で、
うん、
なのでこの曲を聴くとなんかその時の具現化できた時の自分の喜びとか、うん、そういうものをこう蘇ってく、音楽ってそんな感じなんですかね、なんかそこにタイムスリップしたような感じで、
うんうん、
だからあ、まだまだやれるとかって思っちゃったりするんですよね。
はい、なのでぜひ
リクエストをさせていただきました。
はい、ではその曲の紹介をお願いします。
はい、はいはい、ミスターチルドレンさんのサインです。
この番組はあなたの生活を彩り豊かにする株式会社ネクストワンミカエルリリースの提供でお送りしました。
はい、ということでですね、今日はゲストに来ていただきましたけれども、はいはい、改めましてさよこさん、
はい、
どうでしたか今日出演してみて。
すごい緊張しましたけど、
はい、
楽しかったですよね。で玉木さんが、はい、私がこう喋ってると顔見えるじゃないですか、はい、言うたんびにこうなんか輝くって顔がやっぱそういう反応を見せていただけるのってすごく幸せなことで、お伝えしてよかったなって思えるので、いい機会をいただけてありがとうございました。
まさしくね、女性を輝かせる仕事をね、今日もねやったぜっていう感じの
本当していただきまして、
いや本当に玉木さんがますますねこれから輝くと思いますし、まあ、さやこさん自身もね、いろいろこう企業コンサルとか、はい、やられてるんですけれども、まあ、今日のね、内容を聞いて気になる方はですね、うん、近藤さよこ と、検索するとですね、いろいろと情報が出てきますので、はい、ぜひですね、検索していただいて一度ねお問い合わせいただけるといいんじゃないかなというふうに思っております。
はい、はい、
でも本当ね、うん、やっぱりこう資質を知るって大事ですよね、
う
ん、
そうですね、
やっぱりねこう向いてることと向いてないことが分かっていて、
はい、
でなおかつ例えば向いてないけど克服したいことって最初から分かってたらどれぐらい努力がいるかとか分かるじゃないですか、
うん、そうですね。
でも逆にこう向いてることが分かってたらなんかじゃあそっち方面でやってみようかなって新しい可能性も広がると思うんですよ、
はい、だ
からやっぱりこう自分を知るっていうね、
うんうん、
なんかこう昔から大事って言われてますけど、うん、やっぱりそういう時にやっぱりこうね人から見ての印象だけとか自分が内観とか自分を内側からこう探っていくだけじゃなくて、うん、やっぱりこういうツールってものすごく大事だし、やっぱりこうさよこさん自身もねこういろんな方をこう見てらっしゃるのでその経験値からくる言葉がね、うん、やっぱりこう人を勇気づける
そうですね
ものになってるなと改めて思いました。
よかったです、
はい、
いや本当に私今日今までやってきたことが間違いではなかったっていうこの安心感、
はい、
半端ないです。
いや、
はい、ありがとうございます、
はい、
ぜひぜひありがとうございます。
さよこさん今日は本当にありがとうございました。番組では皆さんからの感想をお待ちしております。そしてぜひあなたの人生を変えた本を教えてください。本のタイトルエピソードを添えて番組までお送りください。川崎 FM のホームページにあります楽曲リクエストをクリックして番組名はドリームバイドリームを選びメッセージ欄に彩り豊かさライフとお書きの上お送りください。
次回は
そうですね、次回は7月6日にまたお会いしましょう、
はい、はい、ぜひ日常に彩りを感じて豊かな毎日をお過ごしください。